その道があると。まあ、日本語を学んで、まあ、日本の通信を傍受して、それをアメリカに、あるいは日本人そのものを学んで、その日本人こういう性格だからこういう戦略を立てると思いますと、まあ、そういう作戦係、まあ、そうすると、まあ、武器は持たなくて済む。でそれ志願して日本語と日本人を学ぶ。で彼は、まあ、当然あの戦争中ですから敵国としての日本人はこんなって学ぶんですけど、彼はそこで日本に不思議な愛着を覚えたんですね。彼らもイエス様が愛された人々だ。まさにそこでイエス様が愛されたように日本人を愛する心が湧いてきて、やがて戦争が終わって、で彼は YMCA に属していました。で日本の YMCA の指導者にということで、まあ、当時28歳だったこのリーパーが推薦されるんです。で彼は、まあ、もちろんその日本語を学んでいて日本のことをよく知っている、日本語を喋れるあったんですけど、彼自身もすごく喜んで、生まれたばかりの長男と妻の3人で日本に渡る。彼もただそうやって日本に渡っただけではなく、本当に日本人になりきろう。戦争が終わった直後で欧米人は優遇されていました、というか、まあ、その権利を存分に使っていて、で当時鉄道って言ったらもう1等車2等車3等車ってあって、日本人は3等車、ヨーロッパ人は2等以上となってたんですが、彼はあえて3等車に乗る。また日本あの銭湯に、自分の自宅でシャワーではなく銭湯に顔を出して日本人と背中を流し合う。本当に裸の付き合いをする。彼は手品を特技として持っていて、で日本アマチュア手品協会のメンバーになって、そしてそれで集会をして子どもたちを集め楽しませる。まあ、あの逸話として皮肉も残っていて、あんまりにも彼は日本に馴染みすぎて、普通ヨーロあのアメリカとかヨーロッパの人はレディーファースト、あの日本人は、私もこれはもう本当に申し訳ないと思いながら、あのバーッと外出ていく時にも自分でガチャンって閉めても自分でガチャンなんですけど、もうヨーロッパやアメリカの人は絶対違う。まず自分でガチャッと開けたらどうぞって言って妻を通す、でガチャンって閉める、レディーファーストですよね。ところがこのリーパー、アメリカにいた時はレディーファーストで奥さんがしてたのが、ああそうだそうだねって、じゃあガチャンガチャン、もう本当あなたのご主人は日本人になったわよね、もうレディーファースト忘れてるわ、そう言われるぐらいの、それ本当かなと思うんですけど、まあ、書いてあったんです。日本人化された人になって、で5年間日本の任期を終え、1年の休暇の時に改めて、まあ、彼進学校で学んでいたんですが、改めて1年進学校でまた学んで牧師の案修を受け、で宣教師の資格、牧師の資格を持ってまた再び日本にやってきて、それが9月の5日で、子供は実は3人に増えていて、でしかもお腹の中に子供がいる。その、まあ、子供3人、妻、お腹の中の子、一応お腹の中の子も含めたら5人を東京に残して、まあ、1人で、まあ、また子供も小さい、奥さんも身をもだっているので1人で北海道に行って、半月ほど北海道を巡回し、9月26日その日、次の日に仙台で集会がある、なんとか間に合わないかと、もう台風は1日で通過するから午後には出航できるでしょうというのを待っていた。でそうしたら夕方になったら風が止んで青空が広がってきて、あ、これはもう台風は間もなく通過するだろうと、船長がこれ台風の目に入ったんだと。で台風の目に入ったっていうことは、まあ、あとは過ぎ去るだけだと、まあ、多少吹き返しはあっても、あの東亜丸というのはもう当時の最新鋭、この辺タイタニックとすごい似てるんですよね、最新鋭で、まあ、多少そんな風が吹いたところでは転覆しませんというのが、まあ、まず一つはそれは台風の目ではなかった 実は本当に気象 の、うん、の特殊状況が重なってそうなったんだろうなんですよ。まあその60年前なんて当然気象衛星なんてないわけですから、台風が今どこの位置にあるかは風読んで気圧見てってそれぐらいしかできないわけです。でしかもその船長は特にその気圧あのきちあのそういう気象を読むのに長けた人で、だからその人がそういうんだから間違いないってみんななって、夕方遠山が出航して、でもう1キロも進まないうちになぜ青函連絡船なんで列車を入れて動くわけですが、まあ、その列車の空洞がそれだけあったわけです。そこにザーッと水が入あの海の水が入り込んでしまって、でエンジンがトラブルになって動かなくなった。でも本当だったらそれでも風とか波にびくともしないはずですから、浮いていられて大丈夫、船の中にいたら大丈夫ですだったはずなんですが、風が強くてこの列車の鎖が切れてしまう。で列車がガーンと横に倒しになって、もうガーンと傾いてしまったんですね。それで座礁してしまうんです。もう沖から800メートルっていうそんなところで、でもそのリーパーはみんなパニックの中で、まあ、手品をする、みんな落ち着かせる。実はそこに偶然乗り合わせていた2人の宣教師が他にいて、その3人で一生懸命みんなを励まし祈り、そして最後救命具を持っていないというその女性に対して、あなたにとあなたの子供には将来があるからとリーパーがそれを差し出す。事故のあと5日経ってからその海岸にそのリーパーの傷のない遺体が流されてきたということだそうです。リーパーは本当に不思議な導きにより敵国であったその日本を友として選び、そして最後には本当に自分の命を犠牲にして日本人を救った。これがそのもう一人の宣教師もまた学生に救命具を渡し、二人とも無事に生還するんです。それが新聞社に伝えられて、二人の宣教師がアメリカ人が日本のために犠牲になってくれたと記事になります。まあ、さらに不思議なようにこのリーパーの最初から父に連れられて日本に渡ってきたこの長男はその50年後に本当これも不思議な導きで広島の平和記念館のその理事の理事長に任命されて5年間その務めを果たすゆえのことになったそうです。リーパーは本当に積極的に日本を共に選び、そして最後までこの34歳という若さで手に帰るんですけども、その友のために自分の命を捨てる、これは大きな愛はない、そのことを実践し今もその身が残されている、そのことを本当に表されました。私自身も本当にその身の一つだということを、また皆さんもこの舞鶴福音教会は谷口雄一牧師の祈りと、またその友のために命を捨てるその大きな愛によって建てられたその教会、皆さんその身であるということ、またそのように愛されたように愛し合いなさいというその教会であることを本当に思います。私自身のことになるんですけども、恩師の京都生徒教会の牧師、2年前に天に召され変えられました野田武雄牧師、統一教会救出のために本当に大きな力を注ぎ続けられた方です。